ここからは FP 達田のサンサントークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。というわけで今月もお忙しいところサンモール FP 事務所の達田浩二さんに来ていただきました。達田さんおはようございます。
はい、達田でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。1月ももう終わりましたよ。
あっという間ですよね。
なんか早すぎません？
いや本当にそうですよね。
ついこの間ほら、お正月がとかね、言ってたはずなのに、
ね、本当にそうですね。
びっくりですよね。何してました？1月
何してたんだろう。なんか最近で言うと本当ね、あの雪かきしてた記憶しか。
確かにね、1月末までちょっとね悠長にしてたのがつけが回ってね。
本当に急に降りましたもんね。
本当にね、こうやって調整してくるわけですよ冬は。ね、雪かき頑張りましょうね。
頑張りましょう。
はい、というわけで今日はテーマが、はい、物価高に打ち勝つための家計の見直し術2025。
はい、
すごい楽しみにしておりますが、
はい、
はい、その前にまずは12月1月の注目ニュースいきましょうか。
そうですね、はい、あの先月お休みしたので、今月は2ヶ月分で、合わせて4本をちょっと短めのバージョンでお伝えしたいなと思いますね。はい、
どうしてこう本当に毎月毎月注目ニュースが来るんでしょうね。
まあ僕が勝手に注目してるっていうのもあるんですけどね。
いや結構いろいろ本当にね、これ注目、私もねこのコーナーやってるから感じるかもしれないけど、意外にやっぱお金にまつわるニュースって多いなって思います。
うん、まあそうですね、特に最近はやっぱりあの国会とかでもいろいろね、あのニュースが出てますので、はい、まあなおさらそうですよね。
そうですね。はい、はい、というわけで12月1月の注目ニュース4本いってみましょう。はい、ではまず1つ目、
はい、
オルカンの純資産額が5兆円超え、ところで田口さんの新ニーサはということで、は
い、ということで前半2本はまず12月のお話です。
はい、
で12月の17日になりますが、国内で2番目に規模の大きい投資信託、これが e-Maxis Slim 全世界株式、でこれ通称オルカンってよく言われますが、
オールカントリーね。
そうですね。これのですね、純資産残高、いわゆるこれ預かり額ですね、これが5兆円を超えたんですね。
はい、
ちなみにですね、あの昨日現在では約5兆5000億円になってます。
もうじゃあ1ヶ月今日で、
はい、5000億円ぐらい増えていると。
すごいですね。
そういうことになります。
はい、
であのこれちなみに一昨年の年末は1兆8000億円だったんで、まあ、1年で約3倍になったんですね。
はい、
でこれやはりあの新ニーサの後押しで、あの積み立て投資をしている個人投資家などの資金を集めた結果と言えるのかなと思いますね。
すごいですね、1年でほぼ3倍。
そうなんですね、
恐るべし新ニーサ。
であのやっぱりこれ人気の理由としては、まずあの手数料ですね、これ信託報酬と言いますが、これが100万円預けても年600円弱しかかからない、これが一つですね。
はい、
そしてあと世界の約2600社の、株式に幅広く分散投資できる、まあ、こういったところがやはり受けているということですよね。はい、でまたあの世界の株高ですとか、あと円安の進行などで、このですね、オルカンは2018年の10月にスタートしたんですけど、まあ、約6年間で基準価格、まあ、これ株でいうと株価みたいなもんですけど、これが3倍弱になったんですね。
ほう、
まあ、そういったこともやっぱり要因と言えますね。はい、
はい、
でちなみにですね、これ1位は、同じシリーズの e-Maxis Slim、米国株式アメリカですね。
はい、
でこちらが約6兆8000億円なんですけど、こっちはですね、まあ、アメリカの約500社の株式に投資するものなんですね。ただあのこれ昨年1年間ではオルカンの方が伸びが大きかったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、でそしてあのこの日本がですね、他を大きく引き離していて、やはり強い人気がうかがえますね。
そうですか。
はい、ということで、
はい、
田口さんもまあ今年は NISA 2年目ですけど、昨年1年間はどうでしたか？
いや本当ごめんなさい、私ね全然見てないの。
あ、それはありません。逆にあのいいこととも言える。
あ、そうなんですか。
あのいろいろやっぱり気にしてしまうとね、あのどうしてもやっぱりあのもうそれが気になってしまうので、
はいはい、
まあ、ある意味ほったらかすっていうのも大事かなと思いますね。
まあ、はい、そこまで私もねものすごい何か突っ込んでるわけではないので、全然気にしてなかった。 もうこう聞かれるまで見てなかったっていうのが正直なところです。
それはそれでいいと思います。まあ、本当に月1回程度ね、はい、ちょっと見るぐらいでいいかなって感じですかね。
わかりました、はい、もう月1回も見てない私は本当にまずいなって今この適当さ加減、まあ、まずくはないですよまあでもこう、はい、なんでしょうね、分散して、うん、しかもそのリスク少なくやってますんで、うん、なんかいつか見たらあっていうのが楽しいかなと、うん、そうですね、思っております。
はい、僕もそう思います。
はい、はい、というわけで1本目の注目ニュースでした。
はい、
では2つ目、
はい、
子どもの学習費調査の結果が発表、高校卒業までの教育費はいくらですか。
はい、ということでこちらは12月の25日になりますが、はい、文部科学省が令和5年子どもの学習費調査の結果を発表したんですね。はい、でこれはですね、子どもを、幼稚園から高校に進学、うん、通学させている保護者が、うん、子どもの学校教育や学校外活動ですので、例えば塾ですとか、うん、あと部活、まあ、そういったものも入りますが、はい、に支出した経費などを調べたものなんですね。
はい、
でこれ2年に1回、各年で実施されています。
はい、
で、その結果によりますと、幼稚園3歳から高校卒業までの15年間でかかった費用は、すべてまず公立の場合で約600万円。うん、
すごいね。
うん、まあそうですね。
はい、
でそしてあと高校のみ私立、まあこれ小樽の場合結構あるのかなと思うんですけど、こちらで約730万円。
はい、
で最後にすべて私立の場合、
幼稚園からね。
まあ、そうですね。うん、これ札幌市とかでは多いかもしれませんが、うん、その場合ですと約2000万円と。
2倍以上。
まあそうですね、やっぱり私って小学校中学校はやっぱり、ね、いろいろかかるということで、はい、やはりそれぐらいになるということですね。
そうですか。
はい、
はい、
そしてこの費用なんですけど、うん、前回の2年前の調査と比べて、うん、大体1割ぐらい上がったんですね。
はい、
でこれはですね、教育費そのものもそうなんですけど、うん、学校外活動費ですとか、うん、あと制服代ですとか、うん、まあ、そういったさまざまな物価の上昇が、どちらかといったら大きな要因になっているということなんですね。
何でも上がってるからね。
そうなんですよね。
そういう活動費も上がりますよね。
うん、ということなんですね。
はい、
で教育費自体は今後も上昇が見込まれますけれども、うん、まあ、これも報道でやってますが、うん、与党と日本維新の会で高校授業料の無償化ですとか、うん、あるいは小中学校の 給食費ですね、うん、の無償化などが協議されておりますので、まあ、詳しくはこれまた、4月の放送で特集したいと思います。
は
い、
もうやっぱり子を持つ親としてはですね、教育費はなかなかの負担になりますから、
まあ そうですね、
そしてその進路によって大きくこうやって違ってきますから、うん、もう頼むっていうところですね。本当にね。
いや本当にね、まあ、そういったところはありますね。
わ、ね、はい、かりました。はいはい、では3つ目の注目ニュース、
はい、
訪日観光客が過去最高を大きく更新、私の事務所の周りでも…
と、はい、ということでここから1月の話で、はい、1月の15日、観光庁から昨年1年間の訪日観光客数が約3680万人、そして消費額が約8兆1000億円と過去最高を大幅に更新したとの発表があったんですね。
すごい。
でこれやはりですね、官民による取り組みですとか、うん、あと円安効果も、下支えしたものと思われますね。
はい、そうでしょうね。
ちなみにですね、うん、この8兆円、うん、まあ、ピンときませんけど、
きませんね。
これはですね、国内のアパレル業界の市場規模とほぼ同じぐらいらしいんですね。
う
ん、まあ、アパレル、いわゆる衣服業界ですね。まあ、そう考えると訪日観光客の消費が日本経済に今や大きな影響を与えている、まあ、こういうことはやっぱり分かりますね。ただ同時にですね、よく最近オーバーツーリズム、まあ、観光公害ってよく言われますけれども、
はい、
まあ、そういった問題も生じていて、まあ、最近は小樽市もですね、船見坂など全国ニュースで取り上げられたりしておりますよね。
そうですね。いやでもそれを聞くと、小樽はもちろんね、もう観光が産業の、ね、大きい産業の一つっていうのは分かってると思いますけど、やっぱ日本全体にとっても、もう観光は一大産業ってことですね。
まあ、そういうことにはなりますね。
なりますよね。はい、はい、そして事務所の周りどうなんですか。
でですね、うちの事務所大体今ですね、毎日午後8時過ぎまで大体営業してるんですけど、うん、まあ、最近帰る時もですね、うん、多くの外国人がサンモール一番街を歩いてるんですね。
へー、
で、うちの事務所も、間もなく開業して4年になりますけど、はい、まあ、このような光景というのはやっぱり初めて見る光景ですね。
あ、そうですか、は
い、で、こういったことからもですね、うん、多くの外国人が小樽に来ているのと同時に、はい、小樽の夜を楽しむ外国人が増えてきているんだなということをやっぱり実感しますね、うん、
事務所の周りにいらっしゃるということは屋台村とかで飲んでらっしゃるということですか。
あ、まあ、そうですね、あと三光だとか、あと花園から流れてきたりとか、うん、そういったのもちょっと見受けられますよね。
そうですか、はい、いや4年ぐらい経ってね、そういう風な光景見るの初めてっていうことですから、やっぱり、まあ、いかに多くなってるかってことなんですね。まあ、
そうですね、そう思います。
はい、わかりました、はい、では4つ目の注目ニュース、
はい、
4月からの年金の改定額が発表、年金額はどうなるの。
はい、これ先月の従来トピックでも話しましたが、うんうん、はい、1月24日、厚生労働省は令和7年度の年金額を現在から 1.9% 引き上げると発表しました、
はい、
まあ、2% ぐらいかなって言ったので、まあ、大体その通りという結果になりました、
はい、
で年金額の増額は3年連続となります、うん、ただこれ先月の放送でも触れたんですけど、年金の額は物価の変動率や賃金の変動率に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっているんですね、
はい、
で今年の場合でいきますと、昨年の物価の上昇率が 2.7% だったのに対して賃金、はい、でこれはですね、2年度前から4年度前の3年の平均を使用するんですけど、うん、はい、まあ、こちらが変動率が 2.3% だったんですね。でこのように物価より賃金の方が低い場合は、現役世代の保険料負担に配慮してですね、賃金の変動率、うん、すなわち低い 2.3% の方を採用するということになるんですね、
はい、
でさらにここからマクロ経済スライド、うんうん、また出てきましたが、はい、ご存知でしょうか。これはですね、将来世代の年金の給付水準を確保するために、うん、被保険者数の変動や平均余命の伸びに合わせて年金額を調整する仕組みなんですが、
はい、
これによって 0.4% でこれは昨年と同じ率になりますが、うん、0.4% が差し引かれております、
はい、
でこのため 2.3 から 0.4 引いて 1.9% の引き上げとなったという仕組みなんですね。
なんか教えていただいてもいまいちピンとはこない。
まあそうですよね。まあ本当はもう少し詳しくねやれればいいんですけれども、まあ概要としてはそういった形で、まあ物価と賃金を比べて、うんうん、今年は低い方の賃金の伸びの 2.3% からマクロ経済スライドの 0.4% 引いたっていうことですね、はい、
そして 1.9% の引き上げとなったと、は
い、ということです、
はい、
でこれ改定4月に行われまして、うん、まあ、4、5月分の支給月の、6月支給分から、改定された額が支給されます、
はい、
ただこれ先月も触れましたが、北海道の消費者物価って今だいたい 3% ぐらい上がってるんですよね、
はい、
なので物価の伸びと比べると約 1% 抑えられている状況なんです ね、まあ、これについてはまた後半で詳しく触れたいと思います。
はい、わかりました、まあ、はい、ということもあっての家計の見直しずつ皆さんにぜひ聞いて、ね、活用していただきたいと思いますが、
はい、
その前に、
はい、
例の、
はい、
田口智子が街で答える、
はい、
今日は家計クイズですね、
はい、で先月の放送でもちらっと触れましたが、
はい、
今月からはテーマに関係なく、うん、様々な分野から問題を出題します。
ドキドキ。
また新たに3択クイズも出題しますので、はい、このコーナーも丸×クイズから家計クイズに変えました。
わかりました。
はい、ということで、まあ、昨年と同じく5問出題しますので、はい、全問正解目指して頑張ってください。
家計にまつわるクイズならいけそうな気がする、
うん、とは言ってもね結構いろいろな問題出すので。
わかりました、頑張ります、はいはい、
でリスナーの皆さんも一緒にお考えください、
はい、
じゃあ第1問いきます。はい、今年の所得税の確定申告の日程は2月の17日の月曜日から3月17日の月曜日までである。丸か×か。
×。
残念。
え、嘘。
これ丸なんです。
え、そうなの。もうちょっと早くなかった。
ちなみに所得税の確定申告は例年は2月の16日から3月の15日までなんですけど、
はい、
うん、今年は、この両日が、ともに土日に当たりますので、はあ、その翌週の月曜日となるんですね。なので2月の17日から3月の17日となります。
ショッ
ちなみにですね、はい、あの還付申告は、うん、あの確定申告 の, あのこれ期限に関係なく1月1日からもうすでに行われております。
そっか、それと勘違いしたか。
はい、なんか幸先悪いな。
悪いぞ、ちょっと外は吹いてるし。はい、
頑張りましょう。はい、はい、じゃあ2問目いきます。引き続き確定申告に関する問題ですが、はい、医療費控除は、うん、かかった医療費が年10万円を超えたときに、うん、確定申告で税金の控除を受けることができる、丸か×か。
丸だよね。違うの？
これですね、10万円っていう言葉は結構言われるので、はいはい、なんとなく10万円っていうイメージはまずあると思うんですけど、はい、これ正しくはですね、まず医療費控除の対象となる医療費っていうのは、はい、支払った医療費のうち10万円または総所得の 5% を超えた額なんですね。
はいはいはいはい、
なので、ちなみにこれ医療費は保険金などは除きます、うん、はい、このため総所得が、200万円未満の方、
はい、
これ年金もらっている方は結構こういった方多いと思うんですけど、はい、そういった方は所得の 5%。
そっか。
でこれ例えば総所得が100万円の人の場合ですと、はい、5% で5万円ですね。は、5万円を超えた額を申告できるんですね。
いやー、医療費控除って一番縁ないからな。
まあ確かに現役世代はね、そんなに縁がないかもしれませんが、まあ、入院とかね、はい、まあ、した場合とかっていうのは結構まあ、かかってくるかもしれないですよね。
まずい。
で、あともう一つお伝えしたいのが、はい、来年までの特例として、これ対象の市販薬を購入した額のみの合計額が1万2000円を超えた場合に、セルフメディケーション税制という制度を使えたりするんですね。
はいはい、それ聞きますね。
はい、でこれ例えば市販薬を多く購入されているような方はちょっと検討してみるといいかもしれません。
わかりました。
はい、
外は吹雪、私の心も吹雪です。はい、
まだまだ、はい、ここから頑張りましょう。じゃあ3問目いきます。昨年12月に札幌国税局が発表した令和5年分相続税申告事情の概要、まあ、この辺はまあ、こういったものがあるってことでいいんですが、はい、令和5年に亡くなった北海道民のうち相続税の課税対象となった人の割合は 5.3% で過去最高であった。丸か×か。
そんなの知らないよ。5% もいるのかな。丸。はい、
正解です。
はい、
問題文の通りでして、ここ数年は毎年過去最高を更新してるんですね。でちなみにですね、これ今北海道の数字ですが、うん、全国平均となりますと、うん、これ やはり東京とか首都圏が数字を押し上げておりまして、うん、9.9%、
はい、
もう 10% 目前ですね、うん、まあ、これも過去最高となっています。
そうなんだ。
はい、
はい
はい、じゃあ続けて第4問いきます。ここからは3択クイズです。
はい、
昨年7月に厚生労働省が発表した令和5年度雇用均等基本調査、まあ、これもこういう調査があるということでいいですが、うん、民間企業で働く男性の育児休業の取得率は次のうちどれでしょう、うん、
はい、
A 1割 B 2割 C 3割。
いやだいぶ高くはなってきてるよね。
うん、
そうですね。3割、3割。
あ、正解です。これですね、先月の放送でもちょっと触れたんですけど、
はい、
国はですね、今育児休業だとか短期間勤務ですね、うん、まあ、そういったものを選択しやすい職場環境の整備を進めていて、まあ、その取り組みもあってですね、民間企業の男性の育児休業の取得率は3割に達したんですね。
素晴らしい。
ちなみに休んだ期間なんですけど、うん、これ全体の約4割は2週間未満なんですけど、1ヶ月以上休まれた方も約4割程度いると、
すごい、
そういうことらしいです。
はい、
じゃあ最後の問題いきます。
はい、
あ、2勝2敗ですよね。
そうです、5分になりました。
さあ、勝ち越しをかけまして、最後の問題。昨年12月に厚生労働省が公表した2024年の高年齢者雇用状況等報告、まあ、これもこういったものがあるということでいいですが、 70歳まで働ける措置を導入している企業の割合は次のうちどれでしょう、うん、A 約 10%、 B 約 20%、 C 約 30%。
これも高いんじゃないかな。それ全国？
全国です。
全国ね。
はい。
3
ってことは 30%、
うん、
お、
やったー、
正解です。そうなんです、あの70歳まで働ける措置を導入している企業の割合は 31.9%。
よかった。
でこの数字も過去最高になります。まあ、そういったことからもですね、高年齢者の、雇用が広がっていると言えるかと思いますね。ちなみにですね、実施した措置で最も多かったのは、はい、継続雇用制度ですね。
ほうほう。
でこれ約8割の企業がやってまして、うん、であと定年制の引き上げだとか、いや定年の引き上げだとか定年制の廃止は約2割と、
うん、
まあ、そうなってます。ちなみに今70歳のお話したんですけど、うん、65歳まで働ける措置、こちらについては、うん、今年4月から完全義務化されます。
お、はい、完全義務化なんだ。
そうなんです。
へー。
ということで、まあ、70歳は今のところ約3割の企業は導入してるけど、65歳はもう、この4月から完全義務化となります。
いや、なんとか勝ち越し。
そうですね。
しかも私としては、あの雇用に関する問題、キャリアコンサルタントとしてそこが正解できたのがなんか本当に安心感。この後半の問題が答えられてなかったらもうぐったりしてたと思います。
まあ確かに良かったです。
良かったです。
僕も安心しました。
なんとか勝ち越しことができました。
はい、
はい、というわけで、ここで1曲ですね。
はい、
はい、
今月はですね、30年前の1995年に流行った曲を2曲お送りしたいと思いますが、
はい、
1曲目は、私が、昔カラオケでよく歌っていた曲で、うんうんうん、ザ・ブームの風になりたい、お願いします。
はい、さてここからが後半、はい、まあ、本題ということですね。
はい、
はい、では物価高に打ち勝つための家計の見直し術2025、ぜひいろいろ教えてください。
はい、まずですね、今の物価の状況について、はい、お話ししたいと思います。まあ、ファイナンシャルプランナーらしくちょっとお話をしようと思いますが、
はい、お願いします。
まあ、前半でも触れたんですけど、あのまず昨年1年間の北海道の消費者物価指数、これですね、一般的にあの生鮮食品、まあ、これあの生鮮食品はですね、あのちょっとあの別の事情で動いたりするので、あの価格はですね、まあ、それは除いて、出してるんですけど、はい、これは一昨年と比べて 3.0% 増となったんですね。でまたあの直近のデータである昨年12月は前年比 3.4% 増となってます。
はい、
そしてですね、最近はその生鮮食品を含む、うん、あの食料品がやはり価格大きく上がってますので、うん、体感としてはですね、より大きく物価が上がっているように感じていらっしゃる方が多いと思うんですね。
はい、そうですね。
はい、そしてまたですね、あのちょっと私注目しているのが、うん、1月24日に日本銀行があの、まあ、年4回これ展望レポートというのを出しているんですけど、うんうん、はい、その中でですね、2025年度の物価の上昇率の見通しを、これ昨年10月時点では 1.9% としてたんですけど、うん、これを 2.4% に大きく引き上げたんですね。
いやー、はい、
つまりあの日銀もですね、この物価上昇が今年も続くよと、うん、まあ、そういうふうに考えていることがわかります。
はい、
でまたですね、あのこの見通し自体もですね、うん、あの例のアメリカのトランプ政権の、あの政策ですとか、うん、あとまあ日本の経済状況、うん、あと天候ですとか、うん、まあ、そういったことなど、あの様々な要因で変動することが、予想されておりますね。
どっちにしても上がりそうな感じではありますけどもね。
まあ、そうですね、あのまあ今年もちょっとまあそういった意味では昨年同様に、あの物価がそれなりに上がるのかなっていうところではありますね、はい、っていうことですね。
そうですね、それを日銀も見越して、
まあ、そういうことになります。
ということですね。
はい、
だからこそ節約術が大切になってくるわけですけれども、
はい、
FP たちとおすすめの節約術、今年も教えてください。
はい、私もですね、あの例えば図書館に行ったりとか、はい、いろいろしながらですね、うん、ちょっとあの節約術ちょっと調べたりもしたんですけど、
はい、
あのズバリ2つあって、1つは省エネ術、
省エネ、
もう1つは保存術です。
はい、
はい、 でまずですね、あの電気ガス代や灯油代の上昇が続いてますので、はい、まあ、省エネ術についてお話したいと思うんですけど、うん、はい、ただこれ続けられなければですね意味がないので、うんうん、あの私のような面倒くさがり屋でもこれならできそうだってことをちょっと今3つ挙げたいと思うんですが、いや
これ大事ですよね、
はい、うん、あの大事だと思うんですけど、はい、1つ目、あの洗面所やキッチンのあのレバー、あのよくあの水とかお湯とかで、うんうん、あの出すレバーありますよね、はい、まあ、これは必ず定位置を右側の水にする。
冷たいじゃないこれ、
うん、まあ、そうですね、まあ、確かにね、そうなんですけれども、はい、やはりこれ左側にしてしまうと、うん、例えば水が欲しい時でも一旦給湯沸かされちゃうんですね。
そっか、
なのでできればやはりこれ定位置は水にしたいということです。
定位置は水で、どうしてもお湯って時だけ、
はい、
その時に応じてお湯にすると。
そうですね、はい、これは大切かなってことですね。
わかりました。
2、はい、つ目、うん、トイレの温水便座は用を足した後きちんと閉める。
これやっぱ大事なの？
大事ですね。結局ですね、温水便座のその、便座の熱が、うん、結局開けているとどんどんどんどん逃げていっちゃうんで、はい、常に温める状態になっちゃうということですね。
は
あ、なので閉めておいた方がいいということですね。
わかりました。はい、
3つ目、調理の食材は小さく切って調理する、うん、あるいは野菜の下ごしらえは電子レンジを使用する。
へえ、
これも結構ですね、ガス代節約のためには結構重要なポイントらしいですね。
電子レンジの方がいいんですか？
電子レンジの方が今は電気代の方が安いそうです。
ああ、そうなんだ、
はい、
食材小さく切るね、これも大事ね、確かにね、
うん、ということですね。
そっか、はい、まずこの3つ。
そうですね、これはちょっと私でもできそうだなと思ったんで、ちょっと取り上げてみました。
どれもちゃんとやってない私、はいはい、
あとですね、部屋の熱が逃げにくいカーテン、
うんうん、
これですね、なんかこの前テレビで見たんですけど、はい、100均のシャワーカーテンもなんか使えるってなんか出てましたね。
シャワーカーテンもいいんだ、はい、
そういったものを使ったり、うん、あとシャワーヘッドをですね節水のものに取り替えるですとか、うん、あと玄関とか廊下の照明をいわゆる人感センサーを内蔵した LED 照明に切り替える、うん、
はい、
うん、取り替えるのもいいって言われてますね、
うん、
でこれがやっぱり初期費用はかかっちゃうんですけど、うんうん、十分元は取れそうだっていうふうには思います、
はい、
ちなみにですね、これ灯油代を抑えるといっても、うん、温度を下げすぎて健康を害してしまったらこれ元も子もありませんので。
そうですね、医療費かかりますしね、
う
ん、
そうですね、うん、それはまあ、やっぱり下げた方がいいと思いますね。
わかりました。ちょっと灯油代のその温度下げすぎはあれだけど、それ以外のところで省エネもできますね。
うん、そうですね、特にやっぱり部屋の熱を逃がさない、うん、やっぱり窓からやっぱり大量に熱が逃げてしまうので、はい、そのあたりやっぱり注意したいなっていうところではありますね。
そうですね、
はい
はい、
で今お話したこと多くはですね、うん、実は資源エネルギー庁の省エネポータルサイトにですね、こういったさまざまな電化製品の節約方法が掲載されているんですね。
そんなのあるんだ。
でこれおすすめです。
あ、おすすめ、
はい、
省エネポータルサイト、
はい、資源エネルギー庁の省エネポータルサイト、はい、まあ、これ検索すれば出てくると思いますが、
はい、
これぜひ参考にしていただけるといいのかなと思います。
わかりました、
はい、
はい、
そして、次に今度保存術のお話しようと思いますが、
保存術、ね、はい、
最近は先ほど話したように、うん、野菜など食材の価格が上昇していることですとか、うん、あと最近はコストコとかロピアとか、うん、そういった大容量低価格を売りにしたスーパーも増えてますので、うん、これやっぱり重要性増していると思うんですね、
はい、
で例えばということで3つ挙げたいと思いますが、うん、まず使い切れなかったもやしは、うん、1回電子レンジで加熱して水分をしっかり切って冷蔵するといいらしいです、
そうなんだ、そんなことしたことない、
うん、僕もしたことない、
あ、やってみます、
はい、うん、であとネギやニラなど長い野菜は食べやすい大きさに切ってポリ袋に入れて冷蔵する、
はい、
そして、鶏肉は水分を拭き取ってから少量の酒を振ってラップをして冷蔵する。
へ
ー、そういったことが、本などに載ってました。
はい、この少量の酒を振ってラップ保存すると長持ちするってこと？
まあ、そうですね、うん、そういうことですね、痛みにくくなるということらしいです。
わ、は
い
は
い、
かりました、
はい、あとですね、時々紹介してるんですけど、うん、北海道農政事務所によると、うん、今月の野菜の卸売価格全体的に例年平年より高いそうなんですね。キャベツとかもなんか最近高いとかやってますよね。
すごい高い、白菜もキャベツも玉でなんて買えませんよ、
まあ、本当にそうですよね、うん、 で全体的にやっぱり野菜の卸売価格は高いそうなんですが、はい、唯一玉ねぎは昨年を下回りそうだということなんですね。
わ、
うん、
かる。玉ねぎだけは私買いだめしてます
よ素晴らしい、
はい、
ちなみに玉ねぎはですね高温湿気直射日光を避けて、うん、常温で保存をすると1から2ヶ月は持つらしいということですね、う
ん、玉ねぎ様々ですね、
うん、本当にそう思いますね。
何にでも使えるといえば使えるじゃないですか、
うん、まあ、だから玉ねぎ買いだめてうまく保存しましょうっていうところでしょうかね。
うちなんか週に何回も玉ねぎメニュー出てきますからねあとね最近思うのはもやしってやっぱり安いじゃん。もやしも上がってるんだけど、うん、それでももやしってやっぱり単価が安いじゃないですか。
そうですよね。
もやし売り切れてたりしますからね、
うん、確かに
もやし買う人やっぱりいるんだと思って、うん、ねえ、
やっぱりもやしもそういう意味ではね上手に保存して長持ちさせたいってところですよね。
わかりました、はい、ではその他注意すべきことありますか。
はい、でちょっと物価高の話から少しそれるんですけど、はい、ちょっと金利についてお話したいと思うんですね、
はい、
で金利というのはお金を貸し借りするための手数料のことをまあよく言いますが、うん、これについてちょっとお話したいと思うんですけど、
はい、
1月の24日に日本銀行が政策金利でこれ銀行間の、短期の、貸し借りの金利の目安で、うん、まあ、これ昨年の8月にもお話ししましたが、はい、これをですね年 0.25% から 0.5% に引き上げたんですね、
はい、
でこの水準は実に17年ぶりなんですね。
お
そしてですね多くの経済評論家は来年の春には年 1% になると予想してるんですね。でそういった意味ではですね今後は金利と上手に付き合うこと、うん、これ家計のためには非常に重要になってくるんじゃないかと思ってます、
はい、
で金利のある世界ではですね超ざっくり言いますと、うん、まず預貯金などの資産を持っている方はこれ利息収入が増えますね、
うん、
逆に現在変動金利で借り入れをしている人、うん、まあ、住宅ローンの中では多いと思いますが、
はい、
それとか新たに借り入れをする人、うん、まあ、そういった方々は利子の負担が増えることになりますね、
はい、
で実際この日銀の発表後にメガバンクのほか北洋銀行や北海道銀行なども、うん、普通預金の利息、うん、まあ、これ年 0.1% から 0.2% に引き上げました、
はい、
それですとか借り入れ金利の見直しも行われました、
うん、
まあ、そういう意味からです考えますとですね家計の見直し、うん、特に借金の見直しですね、
うん、
それとか、あと預金や債券の重要性、まあ、債券は、この前個人向け国債取り上げましたが、
はい、
まあ、そういったものの重要性もより増すんじゃないかと思うんですね、
はい、
でこういった商品って金利の天井あたりでですね、
うん、
例えば長期の定期預金組んだり、
うん、
債券を買えれば理想的なんですけど、
うん、
まあ、そのためにはですねこれ日頃から経済ニュースをチェックする、まあ、これがやっぱり大事かなと思いますね、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、そしてあと私の立場上ですねこれ今後の予測などはちょっとお話しすることはできないんですけど、
うんうん、
いわゆる皆さんが判断をするための材料となるような資料ですとかデータですとか、まあ、そういったものはですね整理してご説明することはできますので、うん、
はい、
ぜひFP もご活用いただければななんて思ったりしてます。
そうですね、いや利息だって 1% なんてしばらく見てない数字ではないですか。
そうですね、
ね、
ちなみに個人向け国債について言いますと、
うんうん、
今日ですね、うん、その2月発売の、うん、個人向け国債の金利がこの後発表されると思うんですね、
はい、
多分 0.8% 台ぐらいになると思うんですけど、ちょっと注目するといいかもしれません、
ね、本当ですね、はい、本当に超低金利が続いてきたから、まあ、ね、そういう利息、まあね、借りてる人にとっては、ね、あれですけれども預金があることにとっては嬉しいですよ ね、
まあ、そういったことは言えますので、
はい、
まあ、そういった、借金も含めて、コントロールですね、
はい、
まあ、そういったことが大事なのかなというふうには思います。
わかりました、
はい
はい、では改めまして今日のまとめ簡単にお願いします。
はい、今年も昨年と同じくらい物価が上がることが見込まれておりますが、
はい、
お話しした省エネ術や保存術などを活用しながら上手に家計防衛してほしく思います、
はい、
またこれからは金利と上手に付き合うことも大切です。わからないことなどは当事務所まで気軽にお問い合わせください。
はい、まずは私資源エネルギー庁の省エネポータルサイトは後でしっかりチェックしたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、では事務所からのお知らせありますか。
はい、 例年2月になりますとですね、3月に退職をされるお客様から、はい、退職後のライフプランに関する家計相談のお申し込みをいただくんですね、うんうん、で今年もすでにですねもう申し込みをいただいておりまして、はい、本当に嬉しく思います。ありがとうございます、はい。ただですね、当事務所ではお客様のご相談に丁寧かつ真摯に向き合いたく考えておりまして、うん、新規の家計相談の受付は件数ちょっと実は制限させていただいているんですね、
はいはい、
なので今後のご相談をご希望される方は、はい、早めのお申し込みやお問い合わせをお勧めいたします。よろしくお願いいたします。
なんかでも偉いですね、辰田さん、
はい、
だって、一人とはいえね、お金を稼ごうと思えばもっともっとっていうことだってあり得るけれども、うん、一人一人の、家庭、一つ一つの家庭としっかり丁寧に向き合うということで月4件と決めてると、
そうですね、実際月4件程度ということにしてるんですけど、うんうん、やっぱり時間もかかりますし、手間も正直かかるんですよね。
各家庭をしっかり見るとそうなりますよね、
その中でですね、あんまりたくさんお受けしてですね、結果的にちょっとなんていうか中途半端になるのは嫌なので、うん、ちょっとそのような形でちょっと受けたまらせておりますので、ご理解ご協力いただければと思っております。
いや、素晴らしいと思います。はい、わかりました。ぜひお早めにお申し込みお問い合わせ、していただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらお問い合わせとかしたいといったら、やっぱりサンモール FP 事務所のホームページ見ていただくのはよろしいですかね。
そうですね、電話で直接でも当然構いませんし、
はい、
あとはホームページのお問い合わせページ、ご依頼ページですね、
はい、
依頼ページありますので、そちらの方から当然お申し込みいただいても構いませんので。
わかりました、
はい、お願いいたします。
改めまして FM モータルのタイムテーブルの裏面にもちゃんと、はい、広告が載っております、はい、そちらの方もご覧いただいてお電話などいただければと思います。
はい、
はい、では次回3月5日のテーマ何でしょうか。
はい、3月のテーマは、知っておきたい自動車保険の仕組みと保証内容というテーマでお送りしたいと思います。
確か値上げするって言ってましたよね。
そうですね、先月の放送でもそのようにお話ししましたが、はい、先月自動車保険料が値上げされて、さらに来年1月にも再度の値上げが予定されております。で、値上げの対策としてはですね、やはりこれ自動車保険を見直す、そういったことが考えられるんですけど、
はい、
ただ実際自動車保険の仕組みですとか、保証内容って結構ご存じない方が多いと思うんですよね。なので来月は自動車保険の仕組みですとか保証内容について、お話をしたいと思います。
勉強します。楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、では最後リクエスト曲何にしましょうか。
はい、2曲目はこの番組にぴったりなタイトルの、ドリームズカムトゥルーの未来予想図2 はい、
そうですね、今後を占うという意味でね
そうですね、
はい、
はい、
ではこちらの曲を聴きながら、はい、辰田さんとお別れです。辰田さん、今月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。